さあ今回も始まりました水道電気ガスの乃木坂46。この番組は乃木坂を応援して12年の僕井美咲が批判悪口一切なしで乃木坂46について語っていきます。ということで今日は乃木坂46版セーラームーンミュージカルのチームスターについて語っていきます。一部ネタバレを含みますので、まあ有料なんですけどこれから見るよっていう方はですね、そちらを見てから聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ最後までお聞きください。ということで今日はですねセーラームーンミュージカルについてお話していくんですけれども、セーラームーンのお話としてはですね、まあ、セーラームーン月のうさぎっていう女の子がいて、でその子がですねいろんな仲間を集めて、ね、地球は守っていくみたいな、まあ、そういうお話です。で今回はですね、そのセーラームーンのミュージカルっていうのを乃木坂46の5期生がやるんですけれども、2つのチームでやっていきます。で今回紹介するのがですねチームスターで、菅原さつきちゃん、中西アルノちゃん、一ノ瀬美久ちゃん、富里奈央ちゃん、川崎さくらちゃんの座組になります。でもう一個のムーンの方はですね、1個前の配信でもうご紹介してると思うんですけれども、井上凪ちゃん、小川彩ちゃん、岡本ひなちゃん、伊沖真央ちゃん、池田テレサちゃんの5人になっています。で前置きはですね、こんなところにしておいてメンバー一人一人の紹介をしていきたいんですけども、まず主役セーラームーンをやっているのがですね菅原さつきちゃんになります。まあ、菅原さつきちゃん最近の快進撃すごいですよね。このセーラームーンミュージカルでも主役をやりますし、あとラビットのシーズンレギュラーなんかもねもう始まったりしてるので、すごい信頼されてるなっていうのを感じますね。で作品の中でいろんなすごいところがあるんですけど、僕が一番感じたのはですね、この菅原さつきちゃんの迫力ってすごいなと思ったんですよね。でその迫力を感じるシーンっていうのもまあいろいろあってですね、いろんな役が集まってるシーンもあるし、セーラー戦士だけが集まってるシーンもあるし、でその中でですね菅原さつきちゃんだけが場面にいるみたいなシーンもあるんですよね。でその一人でいる時はもう時間が止まってるような、本当にね糸がピンと張り詰めたような中で菅原さつきちゃんが演じるんですけど、その中でね叫ぶとこのシーンは本当に鬼気迫るものがありますね。まあいろいろあってですね、一人でこう嘆いたり叫んだりするシーンがあったりするんですけど、まあそういう時はねもううまいとかを超える何かがあるなっていうふうに思いましたね。こう観客をダイレクトに、しかもこう強烈に動かすような、そういう感覚がありますね。こう劇を見てるとまあ感動するとか悲しくなるとか、そういう感情って出てきたりすると思うんですけど、菅原さつきちゃんのねその叫ぶのって、そういう感情が出るより前にこう体にグッと力が入って、周りのことがもう何も見えなくなって、ただただこの世界に菅原さつきちゃんしかいないみたいなね、そういう錯覚をもう無理やり起こさせるのが菅原さつきちゃんの演技だったなっていうふうに思いますね。まあちょっと配信だと伝わりづらいかもしれないんですけど、そういう場面のね菅原さつきちゃんの迫力は本当にすごかったですね。でそんなですね菅原さつきちゃん演じるセーラームーンが話を進めていって、で最初に仲間になるのがですね中西アルノちゃん演じるセーラーマーキュリーなんですよ。でまあ中西アルノちゃんは歌うまいじゃないですか、うまいんですよ。でそれは知ってはいたんですけど、やっぱ生で見るとね全然違うんですよね。中西アルノちゃんが歌うだけでミュージカルになるんですよ、ちゃんと。で僕見る前は、まあ、舞台上で中西アルノちゃんだったり他のメンバーだったりね、歌うまいメンバーが いるので、まあそういうところが舞台上で見れたらいいなみたいな、ワクワクみたいな小学生並みの気持ちでいたんですけど、いざ見てみるとですね、単にうまい以上にそのクオリティとか表現力でミュージカルの作品として成立させてるなっていう感じがするんですよ。中西アルノちゃんの歌って、その乃木坂のメンバーが他のキャストさんに囲まれて歌ってるっていうところじゃなくて、乃木坂も含めたキャスト全員で作品を作っていくっていうところまでこうステージを一個上に上げたのが中西アルノちゃんなんじゃないかなと思います。でそれはですね、中西アルノちゃんが最初に出てくるメインのシーンだけじゃなくて、その作品を通してですね、チームスター全部に言える話なんだろうなと思いますね。中西アルノちゃんはスパイシーセッションズで、まあものすごい人たち、歌手の中でも生まれてますけど、まあもともと中西アルノちゃんめちゃくちゃうまかったんですけど、最近ちょっと違う次元に行ってるかなっていう感じがしますね。凄みというか、中西アルノちゃんならではの表現が増えてってるなっていう感じがします。でそれが今回の舞台にも出てましたね。でその次に仲間になるのがですね、一ノ瀬美空ちゃん演じるセーラーマーズなんですけど、いや一ノ瀬美空ちゃん良かったですね。っていうのも、チームムーンの時もお話ししたんですけれども、セーラーマーズってちょっと声が低めなんですよね。でその声が低めなんですけど、第一声から普段の一ノ瀬美空ちゃんからは想像できないような低くてしっかりした声が出て、もう最初の場面だけでですね、おーってうなっちゃう感じでしたね。まあもちろんね、僕は劇場で見てるんで本当におーっとは言わないですよ、言わないんですけど、でもそういう声が出るんじゃないかぐらいすごく印象的な入りでしたね。で一ノ瀬美空ちゃんはその声だけじゃなくて、また表情がねめちゃくちゃ良かったですね。あの普段の、まあ、乃木坂の番組とか、ザ・タイムとかね、あのニコニコした顔、にゃんちゅう顔からは信じられないような表情をしてるんですよ。まあキーワードで言うと凛々しさとか気品とか真剣さとか、そういうものを表したいい表情をしてましたね。でそこから歌のパートに入ってからもですね、そのマーズの役の雰囲気が引き続き出ていて、いやー見事でしたね。そのお芝居がうまいっていうのももちろんあるんですけど、セーラーマーズとか、日野誠っていう役を表現しきってたんじゃないかなと思います。なんだろうな、普段あんなニコニコしてんのにうまかったとか、歌苦手って言ってるのにすごい良かったとか、そういうなのにをつけなくても王道で良かったなと思いますね、一ノ瀬美空ちゃんは。でそんな、3人のチームになるんですけど、4人目に仲間になるのがですね、富里奈央ちゃん演じるセーラージュピターなんですけど、このセーラージュピターは完璧でしたね。完璧以上だったと思います。富里奈央ちゃんって子役の経験とかありましたっけ？もしなんかそういう経験なくて今回の稽古の中であれを培ったんだとすると天才ですね。めちゃくちゃ完成度高かったですね。でセーラージュピターって最初危ないみたいな感じで車に轢かれそうになるセーラームーンを抱き上げて助けるところから始まるんですけど、その危ないっていう声もう第一声でその抱き上げる前の動きからですね、すでにかっこよかったですね。でセーラージュピターってまあいわゆる男役とはちょっと違うんですけど、声がかなり低くて、で力もあってですね、 こう俺に任せろみたいな、そういうキャラなんですよ。俺とは言わないか、私に任せなみたいなキャラなんですよね。だから、まあ、やっぱり男役に近いかもしれないですね。だからその異性を演じるのに、まあ、ちょっと近い要素はあるんですけど、まああれをね、そんな簡単には表現できないと思うんですよね。でもそういう力強い要素があるからこそなんですけど、逆に周りには見せないこの内なる秘めた乙女心みたいのもジュピターは持ってるわけなんですけど、富里奈央ちゃんが演じるとそういう乙女心みたいな部分もちゃんと見えてくるんですよね。でしかもあれだけ普段と違う音域で喋ってるのに声がね安定してるんですよね。もう喋り方の表現力が高いし、富里奈央ちゃんが演じることで、ああセーラージュピターってこういうキャラなのねっていう納得感っていうのかな、こうキャラクターに対する解像度が最初から高くなったんですよね。だから全くセーラームーンのこと知らないで、あそこの富里奈央ちゃんの場面だけ見ても、あ、多分セーラージュピターってこういうキャラなんだなっていうのが分かるような、そういうお芝居でしたね。ということでね、もう最初に登場したところから歌が始まるシーンまで良かったですね。で、その後ですね、歌のパートが始まるんですけど、ここもまたすごかったですね。歌い方とか声の出し方とかがもうほんとね、男役みたいな感じなんですよね。まあ男役とかっていう言葉使うと、まあいろんなファンの方とかね、怒るかもしれないんですけど、まあお前偉そうに語るなとかね、お前男役の何が分かってるんだとか言われるかもしれないんですけど、まあ僕はそういうので炎上したとしても、富里奈央ちゃんに関してはですね、もっと語らせてほしいんですよ。で、歌う部分はですね、さっきまでのこう話す部分と同じようにですね、声質はもうまさに男役なんですけど、そのね、もともとその平場なんていうんですか、普通の場面の声のまま、なんか声が裏返っちゃったり普段の声が出ちゃったりすることなく、もうその声のままね歌うんですよね。でしかも歌うだけじゃなくて、その歌に伸びがあるんですよ。もう会場の隅々に届くような、こうぐーっとした力強い声で、あれはね、迫力っていうのかな、あの乃木坂のメンバーっていうことをもう完全に一切忘れて作品の中に没入するような、そんなジュピターでしたね。今回の富里奈央ちゃんの演技は、まあセーラージュピターの一つの完成形なんじゃないかなと思います。まあ完成形ってね、いろいろあっていいと思うんですけど、富里奈央ちゃんのものは一つの完成形だと思いますね。はい。であれですね、僕なんでこんなに表現力がしょぼいんですかね。あの自分でも認識してるんですけど、さっきからすごいとめちゃくちゃのこの2個だけずっと使ってるんですよね。はい。で、まあ僕がちゃんとしたボキャブラリーがあれば、富里奈央ちゃんの良さっていうのは今の100倍ぐらい伝わるんじゃないかなと思いますね。だから逆に言えば、今僕が説明したのの100倍ぐらい富里奈央ちゃんはすごかったと思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。いや今回富里奈央ちゃんはね、本当にすっげー、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごかったです。で最後に仲間になるのがですね、川崎さくらちゃん演じるセーラーヴィーナスなんですけど、 川崎さくらちゃんも良かったですね。なんかめちゃくちゃアイドルなんですよ。なんていうのかな、その乃木坂だからアイドルに決まってるんですけど、そのアイドルのオーラがあるんですよね、キラキラしてて。であれ何なんですかね、まあ、声とか喋り方とかもあると思うんですけど、あの川崎さくらちゃんが最初に登場する時ってもう他のセーラー戦士集まってて、だから4人揃ってるところに川崎さくらちゃんが、入ってくるっていう、そういう感じなんですけど、そこでねドヤ顔で出てくるんですけど、そのドヤ顔出てきてもう役通りにいいとこ取りしていくっていうか、なんだろう、私スクールカーストの陽キャ側にいますけど何かみたいな感じで登場してきて、で他のセーラー戦士とはちょっと違うんですよ感がね、あの出てて、それすごくうまかったなと思いますね。あとこれはね配信にはほとんど乗らないんじゃないかなと思うんですけど、ダンスの場面もねすごい良かったんですよね。でこの作品はですね、ターンをするっていうシーンがたくさんあって、でメインの描写としてターンっていうね、シーンもあったりとか、あと別にスポットライトが当たってないところで、端っこの方でねターンするところもあったりするんですけど、それがね川崎さくらちゃん異様に綺麗なんですよ。あのあれですね、異様にっていうと失礼ですけど、なんかちょっと幻想的に綺麗なんですよね。あれは何なんだろう、アイススケートやってたからとかもあるんですかね。でもアイススケートとああいうダンスって別物な気がするんですよね、アイススケートとミュージカルのダンスシーンって。だからまあ理由は分かんないんですけど、まあ、とにかく綺麗なんですよ。上半身の動きとか腕の表現とか。なんでまああんまり映んないとは思うんですけど、もし配信でそういうダンスシーンがあればですね、川崎さくらちゃんのそういう動きに注目してみると面白いかもしれないです。はい、ということでね、ここまでで、セーラー戦士5人紹介してきましたけど、もう一人ですね、実は出演してるメンバーがいて、奥田いろはちゃんもね出演してるんですよ。ただまあ出演するって言っても映像出演なので、まあ短いですし、まあリアルタイムでやってるわけじゃないんで、お互いにどういうノリか分かんないままね演じてるんですよね。でその奥田いろはちゃんの演技も良かったんですけど、チームムーンのところでですね、実は語っちゃったんですよね。そっちでも出演してるんで、なんでよかったらねそっちを聞いていただけたらなと思います。なんか全く同じこと言うのも、なんか喋る方も多分リスナーの方がね聞く方もなんかモヤっとすると思うので、まあそこは、ムーンの方ですね聞いていただけたらなと思います。ということで今日は乃木坂46版セーラームーンミュージカルチームスターについて語ってきました。でこの後はですね、乃木坂ニュースのコーナーと、リスナーさんからのメッセージコーナーの2つがいつもあるんですけど、それもチームムーンの方でねやっちゃったので、今回はスキップしようと思います。でその代わりっていうわけではないんですけど、両方見たですね感想をお話ししようかなと思います。で今回紹介したスターと、前回紹介したムーンはですね、僕1日違いで見たんですけど全然違いますね。その聞いてはいたんですけど、そのチームが違うだけで全然違いますよみたいな、それ結構みんな言ってたんでそれは知ってたんですけど、いざ行ってみるとね本当に違いましたね。ちなみにおいっ子の方のですねチームムーンは井上凪ちゃんと小川彩ちゃんと岡本ひなちゃんと伊予木真央ちゃんと池田テレサちゃんの5人になりますね。で奥田いろはちゃんは両方に出演してます。でこっからはですね僕の個人的な感想なんで、逆だろうとか どこ見てんだよとか、お前演技経験ないのに語るなよとか、言いたくなるかもしれないんですけど、ちょっと忘れていただいて、ね、しかもあっちのチームが良かったよとか、こっちの方が良かったよとか、まあ、そういう話でもないんですけど、チームスターの方はですね、メンバーそれぞれここが良かったみたいな尖ったところがあったなっていう印象ですね。まあさっき語ったばっかりなんですけど、菅原さつきちゃんのあの断末魔の叫びは会場中をもう強制的に支配してたし、中西アルノちゃんは歌でね、チームスター全体のレベルを一段ぐっと上げてたし、一ノ瀬美空ちゃんは普段と違う、役をね表現してたっていうのはあれ見事だと思ったし、富里奈央ちゃんはあの低い声での表現力っていうのはもう完璧だと思ったし、川崎さくらちゃんはね、あの遅れて出てきたのに一瞬でいいとこ持ってくみたいな、あのキラキラ感は他のメンバーではねなかなか出せないと思うし、それぞれここが良かった、このシーンが良かったみたいのがあったのがチームスターっていう印象ですね。で、一方のチームムーンの方なんですけど、チームムーンはですね、全体的になんかそれぞれの役を表現するっていう力がすごい高かったなっていう印象があるんですよね。で、まあ井上凪ちゃんはもう完璧に主役だったしね、もう完全にセーラームーンだったし、で小川彩ちゃんはマーキュリーのあの女の子らしさっていうのをもう完璧以上に演じてたと思うし、で岡本ひなちゃんはですね、あの凛とした話し方とか佇まいはですね、マーズのキャラクターっていうのがはっきりイメージできるような演じ方だったし、伊沖真央ちゃんはあのジュピターのかっこいい側面っていうのかな、そういう面をうまく表現できたと思いますし、池田テレサちゃんはね、花があってね、他のセーラー戦士の半歩前を行くみたいな、そういうヴィーナスの良さとかキャラクターっていうのを表現できてたと思いますね。チームムーンはですね、もう上手いっていうだけじゃなくて、その役を演じるっていうその力がすごかったなと思います。で、奥田いろはちゃんはですね、まあ映像出演だったしすごい短いので、まあ、僕はあんまり深いことは言えないんですけど、ただね、同じ感情なんだけど、でも同じ感情を言う相手によってその強さとか深さとかっていうのを表現してるのはさすがだなとは思いました。はい、ということでね、チームスター、チームムーンのですね、ここが良かったよみたいな語ってきました。チームムーンの方はですね、1個前の配信で一人一人紹介しているので、そっちも見ていただけたらなと思います。ということなんですけど、これから配信、まあ生配信とか、見逃し配信とかで見る方でですね、どっち見た方がいいのっていう方はいると思うんですけど、まあなんて言うんですかね、それぞれ全然違う良さがあるので、まあ推し面がいる方は推し面が出てる方を見ればいいと思いますし、でそれ以外の方はですね、まあさっき言ったみたいに、こうメンバーそれぞれ尖ってるなっていう、ここすげえなーみたいなところを見たい方は、チームスターを見たら、いいというか、見るのがおすすめですし、こうそれぞれの役っていうのを高いレベルで表現できたなっていうのを見たい方はチームムーンを見ていただけたらなと思います。そしてよかったらね、両方見てみていただけたら嬉しいなと思います。配信はですね、どっちも、4620円ですね、4620円ずつで2公演見るんだったらその2倍ということになります。以上、乃木坂46版セーラームーンミュージカルチームスターについて語ってきました。 はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。水道、電気、ガス、乃木坂46。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判悪口一切なしで乃木坂46について語っています。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知の方をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。